ヒバリクラブ及び落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は休憩時間なんですけどね。コレステロールと、それから血圧をやりましてね。まあ少しは、これを聞いてる人が健康になったかなと。まあ楽になったかなと、まあいうふうに思いまして。まあまたちょっと休憩時間で民主主義は滅びたっていうのも、私ね、これ、もう2回ぐらいやったかもしれないんですけどね。頭の中は最近これでいっぱいでですね、なかなかこれから離れられないんですね。要するに、せっかく230年前にフランス革命、1789年ですか？まあ、フランス革命でやってですね、ルイ18世の首をはねて、ギロチンでですね。それでまあいろんな人が革命を主導しました。まあ、いろんないい点もあるし、悪い点もありまして、まあ、ロベスピエールなんていうのが出てきてですね、まあ、次から次から、人をこう首跳ねていくっていうのも出てきましたね。恐怖政治。まあそれでナポレオンなんかも出てきて一時戻ったんですが、やはり人間は一度ですね、王様が政治をしてることから、国民が政治すると、まあ、いう方がまともじゃないかということになって、まあ共和制って言いますかね。まあ今の、まあ、日本のような、本当にこういい、理想的にみんながやればいいような制度になったんですよね。そのために随分血も流したし、いろんな人がいろんな意見を言って、せっかく作り上げてきた民主主義なのに、滅びましたね。自民党は金ばかり。金ばかりですよ。日本の政治をやろうと思って、やってるじゃなくて、自分が金が欲しいからやってる。権力が欲しいから政治家になる。それはだから王様が、まあ王様はやっぱりお金持ちですからね、お金のために何かやるってことは少なくともないんですが、まあ自民党でね、金が欲しい、金が欲しいっていっぱいあるんですよ。私ね、愛知県いる時によくよくそこら辺がわかりましたね。国会議員がね、市会議員とか県会議員に金渡して、今度は逆の選挙の時には、市会議員とか県会議員が金を国会議員に渡すとかね。要するに私あれ見てると、まあ、政党っていうのは憲法にないんですよね。憲法には政党なんて決めてないんですよ。その意味が分かってなきましたね。まあ、日本国憲法がそれほど評判は良くないんですけど、まあ、いい点もあるんですね。要するに政党を作ると政党が悪さをするんですよ。なんか序列をつけてね、お金出してくれない奴は、党の幹部にしないとかね。まあそういう悪さをするんです。まあ僕も随分悪さされましたね。党が決めますからね。だけども憲法はそういうこと言ってないんですよ。党はないわけです。国民は一人一人の個人を選ぶんですね。で、個人が代議士って、まあ、代議士ってのは普通衆議院議員のこと言うんですけど、まあ参議院議員も衆議院議員も代議士ですよ。国民の代わりに国政をやる。まあこれは市議会議員でも県議会議員でもそうですよね。だまず第一に、お金が欲しくて議員になる。もしくはもっとひどいのはですね、私なんかもいろいろ議員になる人の、こう、審査とか、携わったことがあるわけですけども、もうズバリ言えばね、今の議員はね、サラリーマンにもなれないから議員になるっていう人多いんですよ。サラリーマンはサラリーマンで技術もあるし、苦労もするし、我慢もしますからね。で、金ばかりではないですよ。お金もサラリーマンもらえますけど、お金のためにサラリーマンになるっていう人はそれほどいなくて、まあ、そういう人もいますけどね。まあ8割ぐらいは真面目に働いて自分の人生を送ろうっていう人が多いんですよ。それから見たら、まあとにかく自民党はダメ。全くね。それから公明党はまあいろいろ考えがあるでしょう。公明党の中にはいい人がいるような気がしますね。ただ宗教との関係がはっきりしないので、反感持ってる人多いですね。だからこれも公明党で分派でね、やっぱり、宗教としての背景はいいけど、まあ、それを国政にどうするかってことははっきりしてからっていうような人も随分いますからね。まあ、これからまた良くなるかもしれません。まあ、立憲民主党は全くダメですね。もう、本当にこれは左翼クズっつったらちょっと悪いんですけど、まあ、例えば党首の野田さんですね。野田さんもいいところあるんですよ。だけど、自分で自分は政治家じゃないクズだって言ってるんですよ。野田さんは野田っていう党首がいるんですけど、自分で言ってるんですね。それはなぜ、どっかって言いますと、2008 8年か9年か、その頃ね、民主党が大勝ちしたんですね。その時に、の時の野田さんの演説はですね、政治家は言ったことが命だってんです。それはそうなんですね。政治家は普通の人は例えば自動車を売っていくらもらうとか、なんかこう僕らだったらなんかの発明をしたり発見をしたりして、教授職にいるとかそういうんですけど、国会議員は言うことだけなんですよ。まあ、やらなくてもいいわけですね、言えば。言うことを信じてもらう。だから野田さんはあの時にそう言ってました。街頭演説でね、衆議院議員の時に。政治家は言葉が命だって言ってましたよ。嘘をついちゃいけない。絶対嘘はいけない。政治家じゃ一番いけないのは嘘だ。嘘を言う人は政治家じゃない。言ったことと逆のことをやる人は政治家じゃない。私は絶対に税金をあげません。増税をしません。私を信じてください。こう来たわけですね。それで消費税を上げました。だからやっぱり消費税を上げるなら、やっぱり野田さんは引退して、もう一回やり直さなきゃいけないでしょうね。つまり、立憲民主党の人ってそういう人多いんですよ。まあ枝野さんもややそうですね。弁護士さんですから、まあ弁護士の癖がすぐ出るのかもしれませんが、まあほとんど嘘と思われるようなことをよく言われますね。まあ、一番その典型なのが福島原発の時の、官房長官でしたから、その時に言ったのは、まあ私もびっくりしましたね。被爆しても直ちに健康に影響はない。こんな嘘っていうのはね、もう、なんて言いますか、どうにもなんない嘘なんですね。嘘でも野田さんの方がまだいいですよ。増税しないっつって増税すると。この方がわかりやすいですよ。枝野さんのものは凝ってますよね。放射線被爆しても、直ちにってちゃんと入れてるんです。直ちに。直ちに健康を損ねるわけじゃない。もちろんです。それはね、1レム以上って言いますかね。ちょっと昔の言い方になっちゃったんですけど、結局、膨大にね、被爆すればその場で死んじゃいます。だけど、まあ、福島の原発の爆発とか、広島の原爆とかね。まあ、ところで広島の原爆ってのは、放射線量で言えば、福島原発の200分の1ですからね。まあ、少ないんですけど、それによって、熱線ではね、広島で焼け死ぬことあっても、放射線で死ぬっていう人はほとんどいないんですね。ただ、長い間に癌になったり、甲状腺癌になったりね。いろいろ心臓が弱くなって、セシウムで心臓弱くなったりするっていうことなんですよね。だから、被爆しても直ちに健康に影響ないってのは、ただ、学問的には正しいんですけど、政治的には全くの嘘ですよね。政治っていうのは被爆しないように、原子力発電所やんなきゃいけない。当たり前ですよね。で、被爆したら、障害が出るかもしれないから気をつけてくださいねっていうのが正しい言い方ですね。だからダメです。国民民主党いいかなと思ってたんですけども、まあなんかいろいろスキャンダルがあるようで、難しいですね。共産党はね、まあやっぱり共産党は僕いつも言ってるんですけど、やっぱりソ連の共産党2400万人自分の国民殺したんでね、ずっと共産党ってそういうふうになってるんで、まあ、日本の共産党はそうならなくても共産主義でいけるということをやっぱりちゃんと言ってくれなければいけないと私は思ってますね。これもやっぱり、政権取るまではこう言ったけど、政権取ったら違う風になるっていうのは、まあ、ヒトラーなんかもややそうなんですね。怖いですね。ですからやっぱり正直であるっていうのが、嘘をつかない正直であるっていう、だからやっぱり嘘発見器とか、正直に言わない人は弾くとかいう、なんか AI が必要なんでしょうね。それがあれば、まあ我々は安心して民主主義として投票できるんですね。ところがもう今はだから金儲けのために政治をやろうとする。嘘をつく。言い訳をする。それから、まあとにかく自分がお金をもらいたければやる。こういう人ばっかなんですよ。結局これは我々国民がね、僕は民主主義が滅びた原因は、滅びました。日本は完全に今滅びてます。で、アメリカも今滅びてますね。ヨーロッパも滅びました。中国はもともと一党独裁ですからね。ちょっとこう、面白いこと言うと、中国に軍隊いますよね。あれ国軍じゃないんですよ。国の軍隊じゃないんです。共産党の軍隊なんです。党の軍隊なんですね。ですから、国の言うことは聞かないんですよ。国家主席とか、そういうの言うこと聞かないんですね、軍隊がね。だからこれはやっぱり何かの機会に改装しないとですね、やっぱり国を守るのは国の軍隊、国軍じゃなくちゃいけませんからね、ちょっと 脱線しましたけど、中国の軍隊は中国軍なんて言ってますけど、あれ中国軍じゃないんですよ。中国もつかない。中国の共産党軍なんですね。まあこれでいろいろ今も大揉めに揉めてますけどね。まあそういうことで、まあ真とはわかりませんけどね、これからのことですから。まあ嘘をつく人が、例えば金のために政治をしてるのも嘘ですからね、これ。言えばいいんですよ。お金のために政治家をやってますと言えばいいんですね。別に。嘘つきもそう言ったらいいんですよ。嘘をついて政治をやろうと思ってますと。だけどお金をもらうために政治やってますとか、いつも私は嘘をついてますとか、そういうこと言わないってことはですね、そういうことがもともと悪いことだってことは知ってるんですね。つまり知っててやらないんですから、もっと立ち悪いんですよ。知らないでうっかりやるってのはいいんですけどね。知っててやるってのはいけないですね。もう一つはもちろん国民側にあるんですね。つまり殿様の代わりに投票するわけですから。やっぱりお国のために考えなきゃいけないわけですね。そんな自分一人のことを考えて投票なんかしちゃいけないわけです。ところがなんか飯食わしてくれたから投票するとか、そういうのは昔は随分多かったんですよ。金をもらって投票すると。そういうのはまあ買収として今、選挙法でかなり厳しくやってますけども、それでもね、この前、私衆議院の神奈川第5区で、まあ経験しましたけどね、応援演説行っただけですけども、僕は立候補してたわけじゃないんですが、まあ当選した人のお父さんに、自分の甥の就職をしてもらったから投票する。これじゃダメです。民主主義は滅びますよ。だって、国会議員を、その時国会議員ですから、国会議員を選ぶときは国のためにと思って、まあその国民が一人一人がね、どういう理由ででもいいけど、こういうために日本国のためになるからこの人を投票するってのはいいけど、自分の甥っ子さんが、候補者の親父に世話になったから、就職世話になったから投票するなんてやってれば、もちろん民主主義は滅びます。これ、投票権のない人が投票したようなもんですね。だって、そういう投票は、投票じゃないですもん。もともと衆議院議員の、その時衆議院議員ですけど、衆議院議員の投票する権利ないですよ。衆議院議員に投票するのは、日本国民だったら誰でも投票する、できるというのはないですよ。ええ。それはそうじゃないです。日本国のために投票できる人だけが投票する権利があると思いますね。ですから、今度もですね、自分は勉強もしてないし、変な感情が随分あるんですよ。誰々さんはこう言った、だから入れないな。そんなことね、それもほとんど国政に関係ないことで自分の腹立ったからと。いや、それはね、人によって意見が違いますし、感情も違いますし、あの人は顔が悪いから俺の嫌いな顔だから入れないと、こういうふうになってきますからね。最近ちょっと美人だから候補者にするってのは結構目立ちましてね。これもやっぱり民主主義は、を滅ぼした一つの原因でしょうね。ですから我々国民の側にももちろん責任があるんで、両方ともあるんですけど、私はもったいないと思うんですよ。せっかくフランス革命で殿様が決めてた政治をね、我々国民の手で決められるようになった。ところが候補者はお金とか嘘とかやって、で投票する我々の方も勉強はしない。政治に関係ない理由で入れる。自分の感情で嫌いだって人入れない。ね、この頃美人って言うとなんかセクハラになるんですかね。よくわかんないですけど、事実としては、美人だからって立ててる人いるんですよ、実際。だからそういうことになるとね、やはり我々の手で民主主義を滅ぼしてるっていうことになるんで、非常に、みんなの幸福とかね、日本の発展っていう点じゃ残念だなと思いますので、まあ、今日は休憩時間だからもう少し明るいことを言うべきでしたね。ちょっと暗くなりましたけど、まあそういうふうに感じましたので、今日はお話をいたしました。